御言葉を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙第3章1節から14節。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを経験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。律法は信仰よりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。教会といえば十字架、十字架といえば教会というふうに、十字架と教会は深く結びついています。そのことを疑う人はいないと思います。教会に来たことがない人であっても、キリスト教のことをあまり知らない人であっても、教会といえば十字架、そのことを知っている人は多いと思うんですね。教会が教会であることの印は十字架が掲げられているかどうか、そういうことであるかもしれません。私たち千里山教会の屋根にも十字架が掲げられ、2階の会議室の大きな窓の外側にも十字架が掲げられています。教会のシンボル、教会の印、それが十字架です。いや、単に印というだけではなくて、教会のすべて、それが十字架である、そのように言っても良いでありましょう。だけれども不思議に思いますのは、教会堂において最も大事な場所である礼拝堂の中に十字架が掲げられていないということです。もちろん礼拝堂の正面に十字架が掲げられている教会もたくさんあるんですけれども、けれどもとりわけ改革派教会は礼拝堂の中に十字架を掲げたり十字架を飾ったりするということはあまりいたしません。千里山教会は以前の会堂の時もそうでしたし、新しい会堂においても礼拝堂に十字架を掲げるということはしませんでした。会堂建築の時にですね、その前に一応礼拝堂に十字架を掲げるかどうか、そのことを議論したんですけれども、そこまで議論が深まらなかった、そのことを記憶しています。決して礼拝堂の中に十字架がなければいけないとか、別にない方がいい、どっちがいいか、そういう正解は、どっちがいいかという正解はないんですね。どちらがいいかということをわざわざ比べる必要もないんです。どちらでも良いんですけれども。でもそういう中にあって、なぜ私たち教会は礼拝堂に十字架を掲げないのか、その明確な理由を私たちはちゃんと知る必要があると思うんですね。それは何が礼拝を礼拝たらしめるのか、何によって礼拝が礼拝となるのか、そのこととも深く関係しているんですね。それは神の言葉が語られることにおいて礼拝が礼拝となるということです。 神の言葉、それは十字架の言葉と言ってもよいでありましょう。礼拝堂に十字架を掲げても掲げなくても、大事なのは主の日の礼拝において十字架の言葉、キリストの福音が語られるということです。また礼拝というのは、私どもここに呼び集めてくださった神様の前に立つことですけれども、同時にそれは十字架の主イエス様の前に立つことでもあります。私どもの目に十字架の姿が見えるわけではありませんけれども、御言葉とともにここにいてくださる主イエスの前に立つのです。今朝お読みした御言葉は、伝道者パウロがガラテアの教会に記したものですけれども、パウロはコリントの教会に宛てても手紙を記しました。そのような中で彼はこのようなことを言っていますね。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。第一コリントの一章十八節の御言葉です。ところでこの十字架というのは、当時ローマで行われていた処刑の一つの方法でありました。それも最も残酷な処刑、それが十字架刑です。政治犯と呼ばれるようなローマの国に対して反逆の罪を犯した者、他にも重い罪を犯した者を十字架刑に処したのです。十字架刑は想像を絶する苦しみと痛みが伴います。その苦痛が一瞬で終わって死ぬことができるというのではなくて、死ぬまでの間、何時間も何時間も苦しみもだえなければいけません。また十字架刑は見せしめの意味もありましたから、長時間恥にさらされて死んでいったのです。ですから十字架というのは、考えてみれば本当に残酷なものですね。その死刑の道具を十字架の屋根に掲げる宗教などというのはどうかしている、そういうふうに思われてもおかしくないかもしれません。伝道者パウロという人は、もともと熱心なユダヤ教徒でありました。キリスト教徒を迫害すること、キリスト教会を迫害することに生きがいを感じていた人ですね。でなぜこのパウロが、当時はサウロと呼ばれていましたけれども、サウロが最初キリスト教につまずいたのか、それはキリスト者たちが十字架で死んだ主イエスのことを救い主と呼んで礼拝を捧げていたからです。神の子、救い主であろう方が死ぬということ、しかも十字架にかけられて殺されたということ、そのようなことをパウロは受け入れることはできませんでした。十字架というのは弱さの極みであり、恥の極みであり、また愚かさの極みであります。その十字架につけられて殺されたイエスという男を救い主と呼んで崇めている。さらにはその十字架につけられた主イエスが復活したなどというわけのわからないことを彼らは言っている。そのことにパウロはつまずき、また怒りを覚え、それゆえに教会を迫害したのです。しかしそのパウロがダマスコという町に向かう途中、この時もこのダマスコの町の教会を迫害するためにその道を進んでいたわけですが、その道の途中で復活の主イエスにお会いするんですね。人生を変える大きな出会い、劇的な出会いでありました。パウロはそこで改心を経験します。そしてキリスト教会を迫害する者からキリストの福音を述べ伝える者に大きく変えられたんです。主イエスキリストによって180度まさに人生が大きく変えられた。それがパウロの歩みでありました。キリストに出会うまでは、主イエスの十字架は愚かだと言い、それゆえに滅びるものでしかなかったのです。しかしキリストに出会った今、十字架の言葉は神の力そのものであること。十字架の出来事が語りかけるメッセージこそが、私を救い、私を真実に生かすのだということ。その神様の力、神様の福音に今捕らえられ、すっぽり包まれているんです。この圧倒的な恵みをパウロは経験したわけです。だからパウロはこのようにも言っています。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。パウロが 語ったメッセージはたくさんありますけれども、彼の一つの決心、決意がここに込められているんです。第一コリント2章2節の言葉ですけれども、私たちはシエスのことについていろんな語り方がありですね、また知り方があるでありましょう。けれども私は十字架の主イエスに集中すると、そう語るわけですね。十字架につけられたキリストしか語らないし、知ろうとも思わない。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者にとっては神の力です。で、この思いはコリントの教会だけでなく、どの教会においても、本日お読みしましたガラテヤの教会においてもですね、同じでありました。お読みしましたガラテヤの信徒への手紙第3章1節の後半、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか、そうパウロは語ります。パウロがしたこと、それはイエス・キリストが十字架につけられた姿を示すことでした。この示すというのは他の訳では描き出すと、そういうふうに訳されています。イエス・キリストが十字架につけられた姿を描き出したんだと、そうパウロが語るわけですね。で、十字架の主イエスを描くというのは、これは画家たちがしているように主が十字架につけられた聖書の場面を絵にする、絵で描く、そういうことではありません。十字架の主を示すこと、描くこと、これは言い換えれば十字架の言葉を語るということですね。ここに私たちを救う力があるんだということを集中して語るということです。何も十字架の絵を描いたり、十字架像、あるいは卓形像を刻んだりしなくても、十字架の言葉、聖書の言葉そのものが絵のようにイメージ豊かなものとして聞き手に鮮やかに迫ってくるということでありましょう。主の十字架は決して抽象的なものではなくて、この私にとってまさにリアルなものであり、真実なものであるということ、そのことが迫ってくるということですね。そのことを大事にしながら、パウロは礼拝の中で十字架の言葉を語り続けたんです。しかし困ったことがガラテヤの教会の中で起こってしまいました。一節はこのような言葉で始まっていました。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。三節でもあなた方は物分かりが悪く、そのように言っています。ああ、物分かりが悪いガラテヤの人たち、物分かりが悪い、これは要するに愚かだということですね。ある聖書学者はバカな人たち、そのように訳しています。大変激しい言葉遣いです。そしてあなた方は愚かだとか、あなた方はバカだ、そういうことは普通口にしてはいけない言葉です。けれどもあえてパウロはそのような激しい言葉遣いを使っているんですね。なぜならこの時ガラテヤの教会は大変な危機に陥っていたからです。生きるか死ぬかという信仰の危機の中にあったからです。信仰の中心にあるものから目をそらし、間違った歩みをしてしまっていたからです。だからパウロは語調を変えて言わざるを得なかったんです。ああ、物分かりが悪いガラテヤの人たち、ああ、なんと愚かな人たち。パウロは自分の存在をかけて御言葉によって目の前に十字架につけられたキリストの姿を鮮やかに描きました。しかしその鮮やかに描かれた十字架のキリストを御言葉を聞く人たちがしっかりと見なければいけません。それも肉の目によるのではなくて、霊の眼差しによって御言葉によって描かれた十字架の主を見るのです。しかし問題はその霊の眼差し、信仰の眼差しが曇っていたこと、鈍感になっていたことです。十字架の主をはっきりと見なかったんです。別のものを見ていたんです。あるいは別のものが視野の中に入ってきて、それに目を取られてしまう、奪われてしまった。霊の目というのは御言葉と聖霊によって養われていきます。だからいろんな邪魔やいろんな試練が見るべきものを遮ろうとする、そういうことがあったとしても、ちゃんとそれと戦って見ることができるように鍛えられていくわけですね。けれどもガラテヤの人たちはそれができませんでした。どうしてできなかったんでしょうか。 それは彼らがキリストの十字架一本では信仰が成り立たないと、そう思ったからです。で、そのような、偽の福音を伝える伝道者たちが、教会の中にですね、当時ガラテヤの教会の中に入ってきて、彼らの信仰を惑わしたんですね。彼らは言うんです。十字架だけではダメなんだと。十字架だけでは救われないんだと。そうではなくて、ユダヤ人たちが昔から大事にしていた、割礼という儀式も一緒に受けないと、あなたたちは救われないんだって言うんですね。要するに十字架だけではダメだ。十字架という一本柱ではダメなんだということです。十字架と信仰の行いという二本柱があって、初めてそこで私たちは救われるし、本当の信仰を生きることができるんだ。そういうふうに、偽の伝道者たちは語ったわけですね。で、そのことにガラテヤの人たちは惑わされてしまいました。不安になったんです。偽の伝道者たちが語る話も考えてみれば確かにそうかもしれない。イエス様が私たちの罪を背負って十字架で死んでくださった。ただそれを恵みとして受け取れさえすれば救われるだなんて、確かにありがたい話だけれども、虫がいい話といえばそうだ。やはり救われるためには、私たちも私たちの側で何か良いことをしなければいけないのではないか。そういうふうに思って不安になったわけですね。けれどもパウロが語ったこと、パウロが目の前に描いたことはそうではありませんでした。私どもが救われるのは十字架一本のみ。ただ十字架につけられたキリストを信じ、受け入れるだけで救われる。そのことを語り続けたんです。またパウロは、あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか？無駄であったはずはないでしょうに、そういうふうに問いかけています。四節の言葉ですね。十字架の主によって救われた体験を、あれほどのことと言っています。あれほど大きな体験、あれほど素晴らしい経験ということです。決して忘れることができない体験ということです。このことがあったから、今の私がある、そのように言うことができる、決定的な大きな体験です。それが主の十字架の出来事でした。そのことを経験したんです。けれども、その主の十字架が無駄に思えてしまうほどに、ガラテヤの教会の人たちもそうですけれども、私たちもまた他のものに心を奪われてしまう。そういうことがあるんですね。私のため、私たちのための十字架であるということを頭で知っているというだけではなくて、体験として知っているにもかかわらず、他の体験により頼もうとしている。他の体験に自分の人生を委ねようとしてしまう。そういうことがあるということです。特に自分の弱さや貧しさを覚えるとき、私どもは何が何でもいろんなものを身につけ、身にまとって、自分自身を豊かなものにしようとします。神様は私たちの必要をすべて知っていてくださる。そのことを知りながらも、一方では今の私にとってイエス様の十字架が何の役に立つのか、罪の許しとか悔い改めということが今の私に何の意味を持つのか、私が今一番欲しいのはこういうことなのに、けれども神様は何も与えてくれない。そう言って不平を言ってしまうということがあるのではないでしょうか。そのようにしてキリストの十字架以外のものにより頼み、あるいは自分の力によって何とかその問題を解決しようとする、そういう心がすでに信仰に生きる者の心をも惑わしてしまう、そういうところが今日もいろんなところであるのだと思います。伝道者パウロは、さまざまな教会の教会に向かって、ただひたすら十字架につけられたキリストを語り続けました。しかし、このガラテヤの信徒への手紙にだけ記した十字架の言葉、十字架理解がありました。それが13節の言葉です。13節。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。 パウロは言うんですね。十字架は呪いであったというんです。十字架にかけられたものは呪われるというんです。これも驚くべき言葉、これも随分激しい言葉ですね。シエスは十字架の上でまともに神様からの呪いを受けられた。そしてこの神の呪いを受けたらもう滅びるしかないのです。それへシエスは十字架の上で叫ばれました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。私どもの日々の生活において、誰もが最も嫌う言葉、それは呪うということだと思います。呪われるということだと思います。恐ろしい言葉ですね。しかし私たちは日々の生活において、例えば病気になったり、事故に遭ったり、思いがけない苦しみの出来事が続いたりいたしますと、私の人生は呪われているのではないか、疑いが生じます。まして親しい人から、あなたの家は呪われているのではないか、そういうふうに言われたら、もしかしたらそうじゃないだろうか、ついそんなことを思ってしまうかもしれません。高いお金を払ってでも、お払い、祈祷してもらわないといけないのではないか、そういうふうに考えてしまうかもしれません。でそうやって今も惑わされている人たちが今もたくさんいますね。今もさまざまな言葉が私たちを惑わすんです。惑わされるというのは見るべきものが見えなくなってしまうことです。今まで信じてきたものが本当にこれで大丈夫なんだろうか、揺れ動いてしまうのです。さらにここで伝道者パウロが集中して語っていますことは、この律法の呪いということですね。律法の呪い、これは何なんでしょうか。私たちには関係ないことなんでしょうか。そんなことはありません。神様が与えられた律法は全ての人に関係するものなのです。律法というのは、神様の掟であるとか神様の言葉、そういうふうに言い換えることもできますけれども、その神様の掟、御言葉を要約いたしますと、神を愛すること、自分を愛するように隣人を愛すること、この二つにつきます。でそのことの中に生きる、そこに私ども人間の幸せな歩み、健やかな歩みがあるわけです。しかし私たちは神様を愛することにおいても、自分を愛することにおいても、隣人を愛することにおいても破れを持っているんですね。それを何とかして自分の力で修復しようとするんですけれども、それがなかなかできない。いや、修復することなどできないのです。最もできそうな自分を愛するということでさえ、私どもは破れ果ててしまっているんですね。私たちは自分を愛することが本当にできているでしょうか。自分を愛することができない。そういう自分に出会うということがしばしばあります。自分を受け入れられない。自分を肯定することができない。自分の嫌なところばかり見えてくるんです。その嫌な自分を受け止め、愛し、許してくださっている方がおられるのに、その唯一の方がおられるにもかかわらず、そんなのは嘘なんだと思ってしまうんです。神様との関係においても、自分との関係においても、また隣人との関係においても、愛の関係が破れ果ててしまっている。それがですね、まさしくこの律法の呪いということです。そしてこの愛の関係が破綻したら、もう本当にそこには呪いしかないんですね。さらに私たちは誰もが死と向き合って生きています。日々の生活の中で死ぬべき存在であることを忘れてしまっている、そういうことがあるかもしれません。しかし誰もが死と向き合って生きているということは事実でありましょう。死の恐ろしさとは一体どこにあるんでしょうか。それは神様との関係が破れたまま死ぬということです。それが呪われた死ということですね。しかし主イエスキリストは私どものために私どもに代わって十字架にかかり、神様の呪いを身に受けてくださいました。それゆえに私どもはどんなに苦しみを受けても、どんな死に方をしても、私どもは呪われないんです。主イエスキリストが共にいてくださるんです。それゆえ十字架は呪われた十字架ではなく、祝福された十字架とされているのです。私たちのために 私たちに代わって十字架につけられ、神の呪いを受けてくださった主イエスキリストを信じて受け入れるだけで、私たちはキリストの祝福の中にあるんですね。その中を生き抜くことができるんです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださった。パウロは語ります。また宗教科学者のマルティン・ルターという人は、このガラテヤ書を私の妻、そういうふうに呼んで、まあ、要するに妻を愛するようにこのガラテヤ書を愛し読みふけったんです。でそのルターは今日のところでこんなことを解き明かしているんですね。私どもが犯した罪、これからも犯すかもしれない罪が皆キリストのものになっている。まるでキリストがこれらの罪を犯されたかのように、私どもの罪はすべてキリストご自身の罪にならないわけにはいかなかった。そうでなければ私どもは滅びてしまっていたであろうに、永遠に。本当に虫の良い話だと思います。私たちの過去、現在、将来、すべての罪をキリストが十字架の上で負い、私どもの代わりに神の呪いを受けてくださった。だから私たちは滅びることはないんです。神の祝福の中にあるんですね。それが主の十字架において起こった出来事でありました。しかしこのように虫の良い出来事であるからこそ、私たちは救われたんです。ルターはこのようにも語ります。キリストは私の罪、あなたの罪、全世界の罪を十字架で身にまとってくださった。その代わりに私ども罪人はキリストの祝福を身にまとって生き死ぬのである。私たちを覆っているのは呪いではない、キリストにある祝福である。その祝福を身にまとって最後まで歩むことが許されるのです。また私たちは愚かなものではなくて賢いものとしてこの地上を生きること、そのことへと召されています。滅びるものではなく救われたものとして、呪われたものではなく祝福されたものとして生きるんです。そして賢く生きるというのは主イエスキリストの十字架を見つめて歩んでいくことですね。そのことと一つのことです。そして主の十字架のもとに立ち続けることです。それは ルターが他のところで語った言葉で言えばですね、私たちの全生涯が日々の悔い改めであるということです。まあ、悔い改めと聞きますと、まあ、どこか後ろ向きの言葉のように聞こえる方もおられるかもしれません。でもそうではないんですね。決して自分の惨めさを見続けること、それが悔い改めではないんです。悔い改めというのは本当に目を覚まして十字架の主の光に照らされている自分をいつも見続けることです。十字架の主によって新しく作られた自分を見て驚き、神様を称えることです。そのように十字架の光の下で自分を見つめ、隣人を見つめる霊の眼差し、信仰の眼差しを私たちは日々養っていく。神様によって養われるんですね。呪われているとしか思えないようなこの世の現実、また自らの罪、また弱さを覚えながらも、でもその真ん中にキリストの十字架が立っています。ここにしか私たちの救いはないのです。お祈りをいたします。主イエスよ、私どもが受けるべき神の呪いをあなたは十字架の上で全て受けてくださいました。私どもが罪から解き放たれ、祝福に満ちた歩みを死を超えて生きることができるようになるためです。この救いの事実、恵みの事実をいつもまっすぐ見つめる眼差しを持つことができますように、私たちの人生の真ん中に、いや人生だけでなくこの世界の中心に主の十字架が立っています。主の十字架によって与えられる祝福によってこの世を照らしてください。キリストの教会がますます主の十字架の言葉に集中し福音を語り続けることができるように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。